はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は第37回東京国際映画祭で見た作品について振り返る感想会をやりたいと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
何本目なんですか、これは。
多分9本目で、
すごいね。
長らく続いてきた東京国際映画祭感想パートもこれが最
あ、
後
終わり？
で、はい、石山さん、トリでお願いしますと
おお。
かですね。
なんか去年もそうじゃなかった。
あ、そうでしたっけ？
単価一番遅かった気がする。
まあ、収録スタジオに出してるんで、
たまま
あ、
たま
タイ
ね。
ミングですけどね。
うんうんうん。おい。
で、まあ、基本、今回も大きなネタバレはなしで
うん。
話してもらおうと思いますんで、
は
よ
い。
ろしくお願いします。
はい。
で、その石山さんに話してもらう作品は、アジアの未来部門で、上映されたミッシングチャイルドビデオテープとなります。では、また今回もこの作品の作品解説の部分を読んでみたいと思います。
します。
日本で唯一のホラージャンルに絞った一般公募フィルムコンペティション、日本ホラー映画大賞第2回大賞を受賞した近藤良太監督の長編映画デビュー作。総合プロデュースは J ホラーの重鎮清水崇。弟の失踪にまつわる、ある家族に残された一本の VHS テープの粗い画像に閉じ込められた真の恐怖を体感できるホラー。J ホラーのすべてを体に染み込ませてきた正統派後継者が J ホラーを新たなステージに押し上げる。ある日突然母から送られてきたビデオテープ。それは昔弟が失踪した瞬間を映したビデオテープだった。忘れられない忌まわしい記憶だが、もう一度この事件と向き合い、過去を巡るべく、啓太は存在するはずのないある山の廃墟に向かう、点々点という作品となっております。いきなり最後の方で啓太は出てきます。これ主
そうで
人
す
公
ね。
の名前ですね。
はい。
はい。では、この作品の感想を石山さん、お願いします。
東京国際映画祭の、だから、2024年のレポート会、振り返り会みたいなのに出させてもらったときに、もうお話ししちゃってて、ちょっと繰り返しになる話もあるかとは思うんですけど、ちょっとお聞きくださいということで、近藤良太監督のミッシングチャイルドビデオテープなんですけど、この映画はもう公開が決まっていまして、2025年の1月24日なんで、まあもう2ヶ月もすれば実は見れるという作品ではあるんで、まあ
そうですね。
映画祭の公開された映画の中では結構比較的もうすぐ見れちゃうよっていうものではあると思うんですけど、だからまあこれ聞いてくれた方はぜひ見に行っていただきたいなと思いますし、特にホラーファンの方は、まあ今後日本のホラーといえば近藤監督ってなっていく可能性も十分にあると思うので、まあそのデビューを抑えておくべきでしょうよってことで、まあ話していきましょうってことなんですけど、まずそのミッシン、その日本ホラー映画大賞っていうのが、まあそのそれこそ清水崇監督、まあ、呪怨で有名ですけど、が発起人になってるんですよね。で、主催は角川がやってるんですけど、これがまあ2022年からやってて、その、第2回の、近藤監督が大賞を取った、短編版の方のミッシング・チャイルド・ビデオテープを、僕はその、大賞の発表会を見に行ってて、で、まあ、第1回、第2回と見に行ってるんですけど、まあその中でも近藤監督の作品はやっぱりとってもいいと思ってたので、今回のその長編化、まあ商業映画化をすごく楽しみにしていたところがありました。で、近藤監督と清水監督の対談とかインタビューなんか見てると、まあさっき概要にもあった通り、やっぱりその呪怨であるとか、 もちろんリングとか、それから学校の怪談シリーズであるとか、90年代から2000年代にかけて作られた、いわゆる J ホラーってやつですけど、の魅力に、まあ、見せられた若者がですね、まあ、ホラー監督を目指して、来られたとおっしゃっていて、で、まあ、僕らも、まあ、ちょっと、近藤監督は僕らよりも一回りぐらい若いと思うんですけど、まあ、ほぼ同じものを見てきて、でも僕らよりもちょっと若いものを見ている。僕ら、学校の怪談シリーズとかってちょっと馴染みない部分あるじゃないですか。でもなんか、まあ、ほぼほぼ同じものを見て、ちょっと若い感覚もある監督なのかなと思ってて、で、私たち大好きな、高橋洋監督の、霊的ボリシェビキの助監督務めて、で、ネットフリックス版の、呪怨、呪いの家の助監もやってて、で、今回のミッシングチャイルドビデオテープ見てても、まあ、確かにその正当な後継者でもありつつ、どうやってその模倣にならないか、自分のオリジナリティを模索しているって感じが、まあ見ててもひしひしと感じられて、なんかこう怖いんですよ。すごく怖い映画ではあるんだけど、なんかその、楽しい部分もあってっていうか、なんかどうやって今までの J ホラーの中に収まらないものを刻むかっていうのを一生懸命って言うとなんかすごいあれですけど、なんかやってるなっていうのを感じて、そこもなんか楽しみの一つだなと思って見てました。
まあね、今挙げたような部分って、その過去の作品を見てる、まあ僕とか石山さん見てますけど、人の方が余計多分感じる部分だと
そう
思うん
で
です すよ
ね。
ね。
そういうホラー映画ってたくさん見ていくと、結局その新しいもの探しっていうか、まあ特にファンの方から見て、まあもちろん作り手もそうだよな。だからまだ誰も見たことのない表現なんてあんのかっつって頑張ってやってて、で、まあ見る側も作る側も結局それを求めていると思いますし、もうないかもってなってからも、まあ社会の変化に合わせて、例えば SNS とか、YouTube とかが出てきて、で、それに合わせて、変化に合わせて、じゃあこれはどうなんだっていう感じでまた新しいのが出てくるっていう流れがあると思うんですけど、結局人間って、その怖がりでもありつつ、その怖がりたい生き物なんだと思うんですよね。まあ余裕があるからだと思うんですけど、で、怖いものを求める性質っていうのがやっぱあるんだと思うんですけど、それは多分自分の安全な範囲でっていうことだと思うんですよね。なんか、例えば YouTube で、その、肝試しスポットに行って、怖がってる人を見るけど、自分がいざ行くとなるとやっぱ嫌じゃないですか。
いや、僕好きじゃないですね、それは。
でもね、さすがにもう新しいものがないってなったら、いずれはその観客の安全を脅かすかもしれないっていうホラーの方向性に行くんじゃないかって僕は思ってて、だそういう方向性にシフトして、言ってるなって感覚は、なんかここ3年ぐらいの感じで大体、あるかなと思っているんですけどね、本とかを中心に。なんか自分と地続きかもしれないっていうホラーの怖さ、もうこれやばいもの見てるかもっていう。まあ、だからモキュメンタリーなんかはまあそうですよね、コンセプトとしては。けども、なんかそういう、今はその、ナシさんっていう方が書かれてる、小説とか、あと、瀬筋さんっていう方が書いてる、近畿地方のある場所についてとか。まあ、あれ、それこそドラマとかでも、このか、近藤監督とかも参加してますけど、生永菊栄を、探してとか、なんとかっていうのがあって、まあ、ドキュメンタリータッチの、まあ、モキュメンタリーだな、あれもな。だからなんかその、本当にあるんじゃないかって思わせるっていう。で、実際になんかその、仕掛け人の人たちで、なんか東京、テレビのイベントやったりしてたじゃないですか。なんだっけ、不浄じゃなくて、ちょっと忘れましたけども なんかお祓いするみたいなやつありましたよね。お台場かなんかで。まあいいか。それで、なんかそういうふうになんか実際参加できるみたいなイベントにしちゃったりとかは結構面白い試みかなと思ってるんですけど、まだそれでもまあ作り物だろうっていう感覚はどうしてもあるんだけど、 僕はなんか昔2チャンネルとか見てて、
うん。
シャレコアとかで、いろいろ怖い話があって、まあ、基本的にインターネットの読み物なんですけど、なんか読んでると、どうもこっちまで影響あるんじゃないか、みたいなことを、まことしやかに言われてて、で、やっぱ人って精神的に不安定になったり、怖いもので、恐ろしい気持ちになったりすると、まあ、病は気からじゃないですけど、まあ、具合悪くなったりするもんなんですよね。で、そこを結びつけて、まあ、呪いであるとか、いうことを、やっぱファンの人たちは楽しんでた部分はあると思うんですよね。で、そういう意味で言うと、このミッシングチャイルドビデオテープの、あるシーンで、僕はそれを感じるなと思って、まあ、あえてやってるかどうかはわからないんですけど、まあ、ある長回しのシーンですね。に、それをある気がしてて、詳しくは言えないんですけども、劇場で見てほしいんですけど、なんかやべえもん見てるかもしんないっていう感覚は、ちょっとあって、直接映画の中で、物語に関わるような関わらないような話って、なんだろうな、脚本っぽくない部分？これって映画の中で結局何の意味があったんだって終わった後も考えちゃうような。で、その話の気持ち悪さとか考えると、なんか、臓物になんかこう呪いかけられてるみたいな ような気持ち悪さみたいなのを、まあ結構家に帰っても引きずるようなとことかを、まあ意識してやられてるし、この上映会、もちろんロンペさんと同じ回を僕は見てたんですけど、監督とキャストの方たちと、登壇されてて、舞台挨拶があって、で、質疑応答の中で、はっきりそう言ったわけじゃないんですけど、予算がやっぱりあんまりなかったみたいなことはおっしゃってて、予算がないってことは撮影にかけられる日数もかなり限られるわけで、すごい速さで撮らなきゃいけないという時に、まあ、長回しっていうのは、準備は大変なんですけれども、ぶっちゃけ20分のシーンだったら20分で撮り終わっちゃうわけですよね。で、それってすごいスペースで、撮影が終わるんで、まあ、予算がなくて撮影に時間かけられないっていう理由ではあるけど、そこから怪物的なシーンが生まれることもたくさんあって、むしろだからこそ生まれた名作とか名シーンとか世の中にはたくさんあるわけで、今後、近藤監督がもっと予算がある映画を撮る機会に恵まれても、まあ、予算って結局あればあっただけ また足りなくなったりするんで、ずっとついて回る話だとは思うんですけど、なんかそういう工夫を今後も見たいなと思いました。っていう感じですかね、とりあえずね。あれ、これロンペさんもお話しされるでしょ？
僕も見たい。まあ、当日の話にもちょっと言ったところ重なる部分あるかもしれないですけど、やっぱりその石山さんも言われてるように、今までない部分を狙ってるってところすごくよくわかるんですよね。で、やっぱすごく静かな部分の恐怖を狙ってるっていうのがある。で、もともとの J ホラーは僕はそういう部分が強いとは思うんですけど、その中でも、よりみたいなところを多分狙ってるんだろうなっていう感じがするんで、まあそこの狙いは、このまま、推し進めてほしいな。
そうね。
だから予算とか、まだ初長編っていうところで、監督自身としてもまだ満足にいくものが取れてないかもしれないけど、なんか、その方向性を、なんか、極めてほしいっていうか、もっとね、予算がついてあり、いい、ね、石山さん言われてましたけど、スタッフのね、並び、なんでしょう、この役割がないみたいなところだけ見ても、あまり予算がないのかなっていうのはわかるってことは言ってましたけど、そういうところがもう少し潤沢になったときに、
何を作るかだよ
何を
ね。
作るかっていうのが、すごく期待できるような作品だったかなとは思うんで、
そうですね。
すごくそこは期待する。 ところであったかなってとこですね。
僕の仕事が、まあ、装飾っていう仕事なんですけど、まあ、映画とか、コマーシャルとかに関わる仕事をやってて、で、この映画は美術の名前はあるんだけど、装飾の名前はなくて、多分美術の人が装飾も兼用されてるぐらいの、内容だと思うんですけど、森の撮影が多いんですよね。森とか山とか。まあ、
後半
はい、
結構そうです
そう
よ
ですよね。
ね。
けど、そういう時にこそ、やっぱ美術の力は結構発揮されるので、本当は予算があれば、こんなショットも撮れるのになとかっていうのは多分あったと思います。けど、一つ森の中で、すごい続々来たシーンがあって、多分ドローン使ってるんだと思うんですけど、あのシーンは、お金ない中でも、多分トライしたショットだと思うんですよね。まあドローンってオペレーターも来なきゃいけないし、お金もかかるし、まあ時間もかかるし、すごい強風が吹いてると撮れなかったりとかするんで、リスクはあったと思うんだけど、やっぱあのシーンがあるとないとじゃ大違いだと思うんで、やってよかったなと思います。
いや、そう、あの、そう、ドローンもまさにそうですけど、その、石山さんもさっき言われたけど、もう、そのジャンルでやるものがなくなったみたいなところで、やっぱ一つ切り開くのは、やっぱその、技術の部分だと思うので、やっぱそういう新しい技術を使うっていうところで、新しい、ホラーの中でも新しい表現が生まれてくると思うし、
そうですね。
あとは、まあ、石山さんもさっき言われてましたけど、その、社会的に新しく出てくるもの、ところで描けるものが増えるっていうのは、僕、ミステリー好きだからすぐミステリーとかされちゃうんですけど、ミ
確か
ステ
に
リー
ね。
のトリックって、なんかこんだけ世界中で出てるのに、出し尽くせないっていうか、そこってやっぱり新しい部分の、
そうね。
社会的なものを使ったトリック表現みたいなやつが出てくるんですよ。例えばなんか、医療技術が発達してきたら、その医療にな
るほ
関
ど、
わ
な
る
るほ
部
ど。
分でのトリック、ミステリーの、仕掛けみたいなとこが出てきたり、まあ、それこそね、バーチャル空間みたいなとこが出てきたら、そこを使ったミステリーみたいなやつは絶対出てくる、
な
もう
る
出
ほど
てき
ね。
てるんだと思うんですけど、で、そこを使った多分ね、ホラーっていうのはもちろん、今から作られるし、もうすでに作られてるんだと思いますけど、まあ、だから、全然広大な余地があるっていう
そう
ところだと
ね。
思います。
あと、さっき音の話しなかったか したっけ なんか、音にもやっぱすごいこだわってる方だなと思ってて、その、ミッシングチャイルドビデオテープが、その、日本ホラー映画大賞になったのは第2回なんですけど、第1回の時に、近藤監督が出品してたのが、その音が聞こえたらっていう作品で、これはだからやっぱ、まあ題名にもある通り、音が非常に重要な、ホラー映画なんですけど、もうこれが大賞取ってもよかったと思うぐらい、すごく良くて。で、まあ今回のミッシングチャイルドビデオテープもそうなんですけど、ホワイトノイズみたいのがずっとかかってて、さーっていうのが、でもずっと続くと人間の耳って慣れちゃって、意識がいかなくなっちゃうんですけど、今度それに慣れちゃうと、その、スーって弾いていくときに、あ、今までノイズがあったんだって気づくような感じ。で、それが、怪異が起きるときに使ったりとかしてて、なんかそれはすごいうまいなと思ったんですよね。なんか、そういう使い方？なんか、不協和音をホラーで使うのってもう常套手段じゃないですか。あれはもう、もう、もはや驚きとかはないんですけど、なんか、まだまだ、ああ、やりよう。まあ、それも、もしかしたら僕が知らないだけで、なんか他の作品であるのかもしれないんですけど、というより、まあ、そうですね。それはね、なんか非常に怖かったです。やっぱり、いいなと思ってて。で、この映画、今ちょっと時計を見ましたけど、主人公が二人いて、二人いると、何かあっても、助けられたりとかするから怖くないじゃんってちょっと安心感があるんですけど、その二人が途中で別行動しなきゃいけなくなって、で、二手に分かれて同時進行でやっていくみたいなシーンがあって、それは短編の時にも非常に上手に使ってたんですけど、今回もあって、なんかやっぱ心細くなっちゃうし、その両方が同時に進んでいくから観客も飽きないですし、なんかうまいなとは思いましたね。
なんか、キャラクターも良かったですし
そうで
ね。
すね。
まあ、メインの主役は多分、ケイタって役の方だと思うんですけど、その、同居人みたいな、天野司っていう人物からちょっと特殊な能力を持ってるみたいな、
そうですね。
人物で、良かったし、この、演じている、平井亜門さん、一人だけね、キャストの中ではキアンドウェイにも残ってくれて、
そうですね。
話してましたけど、作中のキャラクターとは全然違
確
う、
かに ち
すっごい明るい人で、
ょっ
なん
とひょう
か、
きんな感じでね。
ああ、そう。僕、あの時気づかなかったですけど、映画のアルプススタンドの端の方っていう、映画結構有名だと思うんですけど、あれのメインの4人のうち、っていうか男性1人なんですけど、あれを、あの、なんか元野球部みたいな、
の人か。
なんですよ
な
ね。
るほど。
なんか、映画、今回の劇中だと全然わかんなかったけど、なんか
確
五
か
大
に。
冊とか極めの雰囲気でなんか、もし見たことあるなって思ったんですけど、
そっちから分かるっていう
そう、
のすごい
あっ
で
ち
すね。
のキャラクターとはね、多分、普段近いかもしれないですけど、
そうですね。
全然違うの演じてんだなって思いましたけどね。
このメインの3人の中では、あと、鈴木、あ、せない、杉田ライルさんが、
が、
まあ、主人
主
公、
人公のケータ
啓太
ですか
役
ね。
ですね。で、もう一人ヒロインがいて、森田
心さん
心
と
さん
か。
ですね。この方は、もう、この間の振り返りのトーク会でも話しましたけど、まあ、もうすでにかなり注目されている方だということで。
そうですね。その時も言いましたけど、庄司、広志監督の、辰巳監督、監督作が、今年非常に評価されて、これ配信間に合うと思うんですけど、今、玉映画祭が始まってて、11月24日に、玉の映画祭で辰巳の上映があるんですけど、そこで、監督も来ますし、キャスト陣結構勢ぞろいで来る
なるほ
の
ど。
で、森田心さんも来るということなんで、気になる方は、
そうですね。
ハワイ映画祭でも見れますよってことです。
楽しみですね。このお三人の方もこれからいろんな映画で見られると思いますので、そちらも近藤監督と、一緒に楽しみにしたいなと思います。っていう感じですかね。
そうですね。先ほど言ったように、もう、他に決まってるも
そうです
のなん
ね。
で、非常になんかね、東京の劇場を見ると、テアトル新宿、ヒュートラ渋谷、グランドシネマサンシャイン、池袋っていう、結構不思議な並びの公開なんで、
隙間隙間に入ったかな。
なんか大きいんだか小さいんだかわかんない。シネコン、いわゆるシネコンとかはグランドシネマサンシャインだけなんで、不思議な並びなんですけどね。
ホラー映画ってさ、爆発的にヒットしないけどさ、でもファンは確実にいるから、ある程度入るし、なんか読めない、読める？逆に読めんのかな？読めないのかわかんないけど、なんかデート
な
で
ん
行く人
か
もいるし
ね、
ね。
ある程度絶対行くって人はいると思うんですけど、そこから広がるかどうかっていうのはなんか、
実力次第みたいなとこあるのかな。
あと口コミとかね、評判なのかみたいなのもあると思うんで。
まあ、あんま親子で行かないってとこがちょっと弱いのかね。
それはないかもしれないですね、あん
ない
ま
だろう
ね。
ね、きっとね。まあ、とにかく1月24から、劇場で公開されるんで、まあ、そのうち、小さい映画館とか、地方の映画館とかにも、公開される可能性があるんで、ぜ
まあ、そうっ
ひ。
すね。全国公開なんて、地方もやるんで、そうですね。
見てください。
はい。な感じですかね。というわけで、今回は石山さんにアジアの未来部門で上映された、ミッシングチャイルドビデオテープの感想を話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
お願い
す。
します。